東京 FM デジタルフォーム Future Picks with Yuri Sasagawa。
6月26日土曜日、時刻は夜8時になりました。デジタルフォーム Future Picks、 パーソナリティの笹川ゆりです。さあ、今週は月曜日が実は夏至だったということで、暦の上では着々と夏が近づいていますね。もうすぐ7月ですから、日の入りの時刻も遅くなって、東京の日の入り今夜は7時1分、夜7時1分だったということなんですが、実は今週から来週あたりが1年で一番日の入りが遅いけれども、その先は日の入りが徐々に早くなっていくということで、なんだかね、季節の進みを感じるような夜でございます。いかがでしょうか。どんな土曜日の夜を過ごしていらっしゃいますか。さて、この番組ではデジタルシーンのフロントランナーをゲストにお迎えして、私たちを待ち受ける未来の社会についてお話を伺っていきます。写真、ピクチャーの略であり、デジタル画像の最小単位ピクセルを意味するピクス。未来の礎を築く各分野のトップランナーの方々とともに、未来の情景フューチャーピクスを覗きに行きましょう。今回は2週にわたって、今急速に広がる 5G の世界にフォーカスします。 5G の基礎的な知識から 5G でできること、 5G で作られる未来の風景探っていきます。デジタルフォルムフューチャーピクス、どうぞ最後までお付き合いください。
デジタルフォルムフューチャーピクス。 This program is brought to you by デジタルフォルム。
デジタルフォルムフューチャーピックス、改めまして笹川ゆりです。デジタルシーンのフロントランナーをお迎えするこの番組、今週は 5G について、 NTT ドコモ経営企画部 5G 事業推進室長を務められた田口努さんをお迎えしました。田口努、日本電信電話株式会社入社後、1992年に NTT 移動通信網株式会社、現株式会社 NTT ドコモに転籍。その後 NTT ドコモ東海支社静岡支店長、 NTT ドコモスマートライフビジネス本部ビジネス基盤戦略室長、経営企画部デジタルマーケティング推進室長、経営企画部 5G 事業推進室長として、 5G の事業展開に向けた全社横断的な取り組みを推進してきた。 5G って何かの略ですよね。これは
第5世代移動通信システムの、その第5のところを、はい、フィフスジェネレーション、あの第5世代の英語の略、それを 5G というふうになりますね。
あ、そうですか。もう自分の中にやっぱ 3G、4G って当たり前の言葉になってましたけど、フィフスジェネレーションの 5G なんですね。これ知らなかったです、意外と。
というふうにこう世代がどんどん、まあ、進んでいるっていう状況ですね。
まあ、これ今までの 3G、4G とこう言葉でなかなか言い表すの難しいと思うんですけど、何がどれくらい違うんですか。通信速度ですかね。
そうですね。まず一番わかりやすいのは通信速度がどんどん速くなっているということで、例えば提供させていただいてます 3G であれば、今最大の通信速度が受信時ですけども、だいたい 10Mbps ぐらいと。
はい、
で、4G になるとそれが今度 1Gbps を超えるスピードになりますと。で、この 1Gbps というのが、例えばご家庭で光ファイバーを引いてインターネット通信をされていると思いますけども、はい、そのまあ最高速度が今、だいたい 1Gbps なので、今の 4G のスピードがそのご家庭のインターネット接続とだいたい同じぐらいと。
なるほど。
でこれが 5G になるとさらにスピードアップされて 20Gbps まで、まあ、これ目標値ですけれども、ここまで将来的に進化するということになります。
4G から 5G で単純計算で20倍ほど速度が速いっていうことですか。
そうですね。あの単純にいくと、まあ、10倍以上というふうに、ね、捉えていただいていいかと思います。今すでにもう 20GB が実現できているかというとそうではなくて、今はまず 4.数GB から、はい、スタートしてまして、最大速度がですね、
はい、
でこれを順次あの技術開発もどんどん進めていきながら 20Gbps まで持っていければと思っています。
へー。
5G 対応のスマートフォンが今もどんどん出てきてますし、で、体感上もやっぱり普段はサクサク使えていても混んでいるような時ですね、4G だと混むんだけども 5G になるとサクサク通信できるっていうような場面がこれからどんどん増えてくるのかなと思います。
はー。ちなみに 1G 最初の 5G だから 1G って言い方でいいんですよね、一番最初ってね、きっと、
まあ、そうですね、 1G、はい、まあ第一世代、
第一世代、はい、これはいつ頃だったんですか。
もしかすると笹川さんお生まれになられてないと思うんですけれども、はい、今から40年以上前、
生まれてないです、はい、
1979年に最初の世代がスタートしたというふうに言われてまして、その頃はスマートフォンとか携帯電話ではなくて自動車電話ってご存知かどうかですけれども、
映画で見たことあります、
車に接する、はい、装置もかなり大きくて、後ろのトランクにこの無線装置を積んで、助手席運転席の隣にこの電話のこの受話器っていうんですかね、そういうものを置いて通話をすると、音声通話をするというところからスタートしています。
あ、でもじゃあ、あの車についてた電話はすでにその 1G というか最初の世代を使ってたっていうことなんです。そこからつながっての 5G、
そうですね、これが、うん、そこが最初で、で同じ 1G、 第一世代の中で手に持てるような、よくしもしもっていうふうに、こう、ショルダ
ー、ノラさん、
はい、ノラさんですね、はい、電話タイプのものも1G、1G のシステムを使って、
ショルダー型というか肩にかけて、
はい、そうですね、
そうなんですね。最初の世代からこう 5G まで触れていただいただけで、なんとなく全体の仕組みが分かってきたんですが、 5G を使うとその私たちの通信速度も速くなって便利になるっていうところまでは分かったんですが、こうもっといろんなことができるようになるっていうのを見たことあるんですけど、具体的に例えばどんなことができるようになるんですか。
はい、今通信速度が上がるという話をいたしましたけども、それ以外にも通信をするときにどうしてもこう遅延が発生するんですけども、はい、その遅延をもう少なくすると。なので例えば衛星放送なんかで、生中継するときにこうなんかタイムラグが発生したりしますけども、まあ、そういったものも電話の世界で極力短くすると。そうするとどんどんこうインタラクティブ性というかですね、こういうやり取りがスムーズに、ね、どんどんできるっていう、まあ、そういう特徴がこの 5G の方にはありますと。
それは私たちの例えば個人間 そのパソコンでのやり取りとかスマホでのやり取り以外のもっと大きな規模のことでも 5G が役立っていくっていう認識だってますか。
そうですね、一般のお客様の通信だけではなくて、例えばこの法人様がいろんなソリューションを世の中に提供して、まあ、それをご自身の商売に生かすとか他の方の商売に生かすっていう、まあ、そんな時でもですね、この 5G を活用していただくと遅延が少ないことによっていろんないいことが出てくるのかなと思ってます。
一般向けに何か他にありますか。
高速大容量なので映像系のサービスとか、あと AR、VR って聞かれたことあるかもしれませんけども、はい、この AR、VR、まあ、略して XR っていうふうに言いますけれども、うん、この XR を利用したさまざまなサービスというのがまずこう花開いてくるのかなと思います。
身近なところでいうと e スポーツとかエンタメ系も強そうですよね。
この VR のヘッドマウントディスプレイをつけながら e スポーツを楽しんでいただくと、そうすると先ほどの高速大容量だけではなくて低遅延、よりリアルタイム性が要求されるようなそういう e スポーツのようなサービスでも身近に感じていただけるのかなと思います。
スポーツ観戦もこういろんなところにいて今、ね、大きな画面で見て応援するとかコロナ前はたくさんありましたけど、そういう場面でも活用できそうですよね。
そうですね、スポーツもそうですし音楽ライブもそうですし、うんうん、であとそれを会場で見るだけではなくて遠隔でこう見ていただく、その時に臨場感あふれる音声映像、それを 5G を使ってご提供させていただくということも、もう実際今でもできている状況ですね。
5G って街中で時々私のスマートフォン最新じゃなくて夫のスマートフォンが最新なので時々夫があれ 5G 入ったぞって言ったりするんですけど、今ってどうでしょう、やっぱり都内とかの方が守備範囲は広いんですかね。
まずはお客様がたくさん集まられるところであったり通信がたくさん発生するようなところから 5G のエリア化を進めています。で、それを徐々に広げていってお客様がお住まいのところまで、どんどん広げていければと思っています。
大体でいいんですけど何年後くらいになんとなくこう日本全体カバーみたいな構想って言える範囲で分かりますか。
まあ、3、4年後ぐらいになるとですね、だいぶもう普通に 5G を使っていただけるようになったらいいなという希望的な。
でも思ったよりもとっても近い将来だなという感覚です。
まあ、もう日夜私どもしっかりエリアを広げていくべく私ども のネットワーク部門が頑張っております。
なるほど。世界ではどれくらいの国にすでに普及しているんですか？
5G はすでにもういろんな国でサービスをスタートしていて、いうにもう3桁の国数まで広がっていってます。で、まあ、その中でも特に進んでいるのはアメリカ、韓国、中国、またヨーロッパの一部の国、はい、まあ、そういうところが割と 5G のサービスを推し進めているっていう状況ですね。
まあ、いわゆるデジタル分野の先進国がやはり進んでいるっていうことですね。
はい。
これ米韓中も、日本と同じように都心部から進んでいるんですよね、おそらく。
まあ、おそらくまずそちらが優先度は高いと思うんですけども、ただ5G の場合そういうところだけに限らず、例えばこの高速大容量低遅延のこういうサービスをしたいという郊外のところとか、ある一部の例えば工場とかですね、そういうところでこうスポット的に 5G のエリア化をしてサービスを提供するということも日本でもそういうエリアの構築の仕方をしてたりはします。
これ私たち日々当たり前のように電波が通じるのでちょっと仕組みが分かりきってないんですが、 5G をじゃあ通すために、じゃあこの都市のここにピンポイントでってなったら何を設置するんですか？電波塔みたいなものですか？
そうですね、まず 5G の電波を吹くための電波塔、まあ、基地局というんですけれども、はい、そこを設置新たにする、もしくはすでに古いシステムで設置しているものがあるのであれば、まあ、その装置を例えば取り替えるとか、そういう形で基地局を設置しますと。あと重要なのはその基地局まで有線、まあ、光ファイバーですね、はい、をこう通さないと基地局から先の通信ができないので、そういう後ろの有線の光ファイバーも設置をする、まあ、もしくはすでに近くまで来ていればその基地局まで通すというようなこともやっていますね。
基地局っていうのは施設ですか、それとも意外とちっちゃいコンパクトなこれくらいの両手に収まるものとか、
はい、これもいろんな装置によるんですけれども、はい、こんなに広いエリアをカバーしなくてもいいのであれば割と小型なものもありますし、まあ、広くエリアをカバーするといった時には、まあ、それなりの大きさの装置になりますけれども、よくマンションの上とかを見るとこうアンテナが立ってたりすると思うんですけども、あれも携帯電話の基地局ですと。で、そのうちの一部がどんどん今 5G がどんどん増えてきているという状況です。
これ 5G ってなるとどうしてもこうスマートフォンでのサービスを想像してしまうんですが、何かこう家庭の中とかで活用される事例ってありますか？
まあ、弊社のサービスでまず家庭で使っていただくのに、通常インターネットで有線でいろんなサービスをお客様にお使いいただいてますけれども、まあ、それを 5G でもご家庭で使えるように、私どもの方でこのルータータイプの小型装置をご家庭に置いて、はい、でコンセントを挿していただくだけでご家庭で 5G をご利用いただける、ちょっと宣伝になりますけども、はい、ホーム 5G というサービス、これをこの夏から8月下旬から提供させていただきます。そうすると、まあ、ご家庭まで 5G の電波が来ていると、その高速な通信を、あとはご家庭ではホームルーターですので、その先は Wi-Fi とかでパソコンとか、まあ、スマートフォンでもいいんですけれども、つないでいただいて、より高速大容量のサービスを体感いただけるということになります。
まあ、今 Zoom の、ね、ミーティングとかいろいろなサービス使ったミーティング、家でされる方多いと思うので、これはまさに今需要増えそうですよね、今からね。
そうですね、お客様からの引き合いもすごく強くて、特にこのリモート型社会で、まあ、在宅勤務が多くなっている状況で、時間帯によっては Zoom とかテレビ会議やっていてちょっと通信しにくくなる、音切れするとか映像止まっちゃうという、まあ、そんなことを、まあ、5G ですと先ほども申し上げました通り、インターネットの回線よりも最高速度は速いですから、よりスムーズにお使いいただけるようになってくるんじゃないかなと思います。
これって今までは NTT ドコモさんが今まで提供してきたその家庭内の Wi-Fi もあったんですよね？
はい、ドコモ光というインターネットを接続する光サービスですね。これは従来から提供しています。あ、
それって今まで 4G の時はその 4G を使ったそういうお家の中の家庭環境を良くするっていうサービスはなかったんですよね？ 5G が圧倒的に速いから始まるっていうことですか？
他社のサービスで、4G の電波を使って同じように、提供されている事例はあるんですけれども、私どもとしては 4G よりも 5G の方が圧倒的にスピードも速いですし、ご家庭 その光ファイバーよりも、ある意味快適にお使いいただけるという意味では、この 5G を待ってこのルータータイプのものを提供させていただくと。
なるほど。じゃあ今までのその光とかいろいろな通信サービスがこう 5G が出てきたことによりなかなかこうちょっと世代交代になる可能性もあるっていうことですよね。
ありますね、比較的にこの快適に使っていただけるということがお客様にどんどんこう支持をされてくるのではないかなと思います。
どうでしょう、田口さんがこれまで長く通信技術見られてきた中でこの何年かは転換点っていう感じでしょうか。
技術の進歩も日進月歩で、これだけスピードが速くなるって、例えば10年前、20年前、もしくは私、30年前ぐらいに入社したんですけれども、はい、全然予想できなかったことですので、これから先、また5年、10年先、どんな技術の進歩があるのか、なかなか想像はできないですけれども、本当に便利な世の中になったなと思ってます。
これ 5G 始まったばかりで聞く話じゃないかもしれないんですけど、 5G ができたってことはきっと 6G もできるじゃないですか。 6G になるとどうなるんですか、はい、何がどうなっていくんですかね。
まずスピードも遅延もどんどん良くなってくるんですけども、はい、私どももうすでに 6G の研究開発はスタートしてまして、
始まってるんですね。
はい、もう今から始めないと間に合わないんですけども、でそうすると今夢物語のように聞こえるかもしれませんけども、例えば宇宙とか海の中とかそういうところでもこう通信ができるようになったりですね、あとはもう1年間充電しなくてもずっとスマホが使い続けられるとかですね。
それ作ってほしいな、せめて3日でいいんで、3日
ですか、
はい、
今のスマホでも、そんなに使わなければ3日ぐらいはあとかもするんですけども、もうガンガン使っていると1日持たない、
ね、1日持たないです。はい、
はい、でそれをできるだけもう充電をしなくてもずっと使い続けられるような、そういう時代もこの 6G で実現できればなというふうに思います。
あと何がどうなるといいか、でもこれだけもうすでに便利になって、ここからますます便利を求めるとなんか罰が当たりそうな気もしますけど、なんか、
人間そういうもんなんで、ぜひいろいろ欲望をこの場でもお伝えいただければ、私どもビジネス人にお伝えできればと思うんですけど、
でもスマートフォンが大きくなった方がちょっと私よりも上の世代の方にとっては見えやすかったりするのかなと思いますけど、やっぱり大きかったら大きいで弊害もあったりとかね、大きさもなんか例えば iPhone でいうとちょっと大きくなった後ちっちゃい最新型が出たりとかするから、大きさは難しいところですよね。
いろんなご要望あられますので、私どもとしても割と小型で持ちやすいスマートフォンから、それこそタブレットタイプのものまで、さまざまなバリエーションをこうラインナップとして揃えさせていただいて、その中でもよりご要望の大きいジャンルについてはしっかりと厚くですね、端末スマートフォンを用意できればと思っています。
そうですね、いやそっか、もう 6G に着手されているんですね。 5G から 6G に切り替わるのってまた何年後くらいなんですか。
そうですね、だいたい今までの移動通信の世代が10年おきにどんどん数字が上がっていってるんですね。 5G が2020年去年からスタートしてますので、この調子でいくと10年後2030年にはもう 6G が世の中に出てきてるんじゃないかなと思います。
その頃にはスマホ1週間持つかもしれないのか、楽しみです。ワクワクします。
はい、ぜひお伝えください。
田口さん、来週もお付き合いいただけますか。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、番組名のデジタルフォルン、どんな会社かご存知ですか。実は今年で60周年を迎える IT 企業なんです。どんな会社なのか、どんな仕事をしているのか、社員の方に聞いてみましょう。
私たちエンジニアリング部門では、創業時から続く機械設計業務のほか、自動運転システムの開発や業務システム開発、 IT インフラの構築など幅広い領域でお客様企業との信頼関係を結んでおります。これからも100年企業を目指し、技術研鑽に励みます。
なるほど、テクノロジーとデジタルデータを生かし、発想力と行動力と情熱でお客様を成功に導くデジタルフォルン。お客様と共により輝く未来を創造していきます。共に前へ、時代を前へ。 デジタルフォルン。
デジタルフォルンフューチャーピックス with ユリ笹川。
デジタルフォルンフューチャーピックス、今日は 5G について NTT ドコモ経営企画部 5G 事業推進室長を務められた田口努さんにお話を伺いました。NTT ドコモで 3G、4G、5G と変遷を見守ってきた田口さんから出る言葉、こう歴史もご存知だったので面白かったですね。まあ、リモート化が進んでいく今、やっぱり 5G がこのタイミングでこう進んできて使えるっていうのは、より私たちの生活を豊かにしそうだなと思いました。 5G によってより便利になる私たちの生活、来週もさらに詳しく伺っていきます。デジタルフォルンフューチャーピックス、お相手は笹川ゆりでした。
デジタルフォルンフューチャーピックス。 This program was brought to you by デジタルフォルム。